今年の夏はより暑いようです。ラニーニャ現象だから？いえいえ、そうじゃありません。詳しくは次のコーナーでご紹介しましょう。3、リオデジャネイロパラリンピック開会間近。視覚障害者に配慮されたツアーでブラジルの熱気を体感しよう。緯度や経度から計算すると、日本の真裏にある国、ブラジル。言わずもがな、今年のオリンピック・パラリンピック開催国です。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、日本選手団がどのような活躍を見せるのか、注目が集まります。ここでは、視覚障害者も楽しめるリオデジャネイロパラリンピック開会式ツアーを企画したというクラブツーリズム株式会社、淵山智博さんにご出演いただき、ツアーの魅力を PR していただきます。とは言うものの、ご案内が直前となり、誠に申し訳ありません。このインタビューを通して、こういう企画に取り組む企業がいて、担当者の方はこんな思いを抱いているとか、そのようなことをまずは知っていただければと思います。
2016年は、オリンピック・パラリンピックの年ということで、今年はリオデジャネイロ、実はそれに関するツアーを組まれている、旅行会社の方に今日はスタジオに足を運んでいただいております。クラブツーリズムの、淵山智博様ですね。淵山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、淵山さんは、このクラブツーリズムでどのようなことをされているのでしょうか。
はい、ご紹介させていただきます。私どもクラブツーリズムのユニバーサルデザイン旅行センターという支店でありまして、主に車椅子や、杖をご利用の高齢者の方向けの旅行を組んでるんですけれども、それ以外にも、視覚障害者の方向けの旅行というのを年に何回か、ご案内をしておりまして、実施をしてきたのは、私自身はもう1998年から視覚障害者の方の旅行というのを関わってきました。そんな旅行をご案内してます。
はい、20年近く実績を持つということで、手元の資料ではあるんですが、ツアータイトル、今回ご紹介するツアーは正式名称が視覚障害者も楽しめる第15回パラリンピック競技大会2016リオデジャネイロ開会式、柔道世界三大幕府のイグアスの滝8日間ということなんですけど、このツアーの特徴、視覚障害者も楽しめるっていうところ、やっぱり特徴になってるのかなとも思うんですけど、ここら辺はどのような工夫がされているところなんでしょうか。
はい、まず今回初めてこれを企画したわけではありませんで、実は、2000年のシドニーのパラリンピックの大会、そして、前回大会の2012年のロンドンの、パラリンピック大会、こちらも、いずれも視覚障害者の方を私ご案内をしてきまして、それを踏まえて今回、リオデジャネイロ、非常にちょっと遠いところであるんですけれども、企画をというふうに考えました。視覚障害者も楽しめるというふうにしてあります通り、まあ、今までの経験を生かして、見えない方でも楽しんでいただける素材を入れたつもりであります。
はい、ツアーの概要をご紹介させていただきますと、出発日が9月5日の月曜日で、ここから8日間ということで、9月5日まず羽田空港で出発で、9月6日、リオデジャネイロに到着、それから9月の7日、ここはリオデジャネイロに到着したらコパカバーナ海岸の散策、それで9月の7日今度リオデジャネイロ終日観光、これパラリンピックの開会式もこの日に行うと、それから9月8日柔道を観戦する、それから夕食後には三馬賞などを見ると、で9月9日、これは三大幕府のイグアスの滝を観光で、翌9月10日、引き続きブラジル側の遊歩道を歩いて滝の観光、それから、まあ、空港に行きまして9月12日羽田空港着ということなんですけど、ここら辺でその視覚障害者向けで見どころをご紹介いただきたいと思いますね。
はい、前回、ロンドンで行きますと、こう古い建物とかですね、博物館、そういったと宮殿とか、そういった、まあ、歴史的なこう建物が多いところをご案内してきました。その前のシドニーではどちらかというと大自然というようなところを、開会式以外にはご案内してきました。さて、ブラジルはというふうになったときに、やはり歴史的な、建物とかというよりは自然ですとか、そういったところでこう、あとはブラジルならではの部分って何だろう かというふうに考えて今準備をしております。特に開会式におきましては、これは前回の反省でもあるんですね。開会式会場で、皆さん横に並んで大歓声、周囲も海外からの方たくさんおいでになられてまして、そこでこうなかなかこう解説がですね、皆様にこうご案内できなかったという反省がありました。今回はそれを、ガイディングレシーバーをご用意して、簡単な通訳をしながらですね、皆さんでこう楽しんでいただくということをこうまず入れさせていただいてます。それ以外、日本では体験できないようなこうナイトマーケットですとか、あとはここにはまだ歌ってませんけれども、よく視覚障害者の方をご案内して喜ばれるのが、現地の市場なんかに行きますと、日本にない、果物があったりとか野菜があったりとか、こんなものをこう触っていただいたりして体験をしていただいてます。で、特にまあ今回ブラジルといえばサンバになりますから、サンバショーなんかをですね、実際にカーニバルの時期じゃないですけれども、それと同じような、体験もしていただこうというふうに思っております。で、もう一つはやっぱりイグアスの滝ですね。世界三大瀑布ということで、もうこの迫力、過去、視覚障害者の方々をナイアガラの滝にはご案内したことありました。やはりその時に、キリングの乙女号という、 こうボートで、滝の近くまで行ってその水しぶきを浴びるというようなのが、大変こう本当に来た感じがするというふうに喜ばれましたんで、今回はそれをぜひ皆様にこうお伝えしたいなというふうに思いまして、あえて、ボートツアーというのを入れまして、水しぶきびしょびしょになっていただこうと、そんなことを考えております。そんな配慮をさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。それで、こういう企画を立てるときにちょっと話から外れるんですけど、工夫していることとか、過去の失敗談あるいは成功した例とかもちょっと伺うことができればなと思うんですけど、何かありますか？
はい、もう最初に関わったときっていうのは、私自身、今現在もガイドヘルパーの資格を持ってるわけでも何でもないんですね。で、たまたま縁あって視覚障害者の方の旅行というのに関わった頃、誰も教えてくれる方もいない中でかかりまして、その当時はですね、参加者の方の中で、しっかりとこう資格を持っている方とか、ガイドヘルパーの資格を教えるような立場の方とか、そんな方々が参加されていて、一番失敗したのは、何も言わないで、パッと座ってしまう、何も言わないで、立ってしまう、淵山さんどこ行ったのとか、いても分かんないよ、あとは、旅行の案内中に、あそこにそこにあれこれっていうことで、あれはどれこれはそれというふうにですね、はい、皆さんからこう、鍛えていただいたというか、そんなことがこうきっかけなんですけれども、以降、もう延べで本当に何千名かの方々と旅行ご一緒をさせていただいてまして、皆さんから、あれをやってみたい、これをやってみたいというような声、それを形にしていくことが一番喜ばれることだなというふうにこう思ってまして、以降そういったお声を生かした旅行作りをやってます。今まで主なところで言いますと、今はちょっとやってないんですけれども、13年ほどかけて、四国のお遍路は視覚障害者の方、
またいいですね、
盲導犬も一緒だったんですけども、4巡ほどさせていただきました。最初の頃はお寺に盲導犬がこう入ること自体がまだなかなか理解いただけないような時代もありましたけれども、しっかりとお参りをして回っているということがじわじわじわじわ88カ寺のお寺の中でもこう伝わっていきまして、社会の変化とともに宿坊に泊まるのも全く問題なかったり、あとはお寺の本堂に朝の勤めの時に盲導犬もいるというのも、千何百年の歴史で初めてのことですなんて言われながらご案内したこともあります。今実際にやっている部分といたしましては、2010年から、視覚障害者の方に実際に車の運転をしていただくというものをやっておりまして、これも全9回で延べ、この間7月にもやりました、130名ほどの方が参加いただいてます。ホンダの持ち物のツインリンクモテギの、1.3 キロほどのコースを実際にハンドルを持ってアクセルを踏んでいただいて、横に指導員が乗ってということで安全に運営できる夢の車の運転ツアーというのもやらせていただいてます。
はい、これ実はすごい人気らしくて、9月にも実は実施される予定だったんですが、もう現段階では予約がもういっぱい ということで、これはゴーカートか何かに乗るんですか？
はい、お電話でですね、問い合わせいただく方も、どうせゴーカートだろうと、まさか本当の車乗れるわけないだろうっておっしゃるんですけれども、実際の車です。ホンダのシビックというタイプの車で、どういう仕組みかと言いますと、助手席にはですね、指導者のところにブレーキがあります。自動車の教習所のような、
はい、
車なんですけれども、ハンドルをですね、時計の針に見立てまして、9時15分のところにまず持っていただいたハンドルの手をカーブを曲がるたびに、右カーブの時であれば10時、11時、12時、左カーブであれば8、7、6というような形で、指導者がそのハンドルを回すタイミングをしっかり横で教えてくれることによって、全くこう道路から外れることなく、そして大体30キロから40キロぐらいスピードも出していただいて、直線ではなんと今回、100キロ出した方がいるというぐらい、皆さん本物の車を、本当にこう晴れていれば窓を開けて風を感じていただきながら、エンジン音も聞きながら運転を楽しんでいただくというようなイベントです。
はい、すごいですね。シドニー、ロンドンに続くパラリンピックツアーもあれば、お遍路のこの企画を組んだりとか、それからその車の乗車運転体験までできるというようなことなんですけど、ちょっと私の個人的な興味でちょっと伺いたいんですけど、このクラブツーリズムさんにおけるこのユニバーサル旅行センターというこの部署のコンセプトとか何かございますか？
はい、私どもの、メインのお客様というのが60代後半から70代ぐらいの方が今は多いんですね。で、まあ20年前はもっと皆さん若かったんですけれども、やはり今後、高齢化を迎える中で、必ず車椅子や杖を利用しながらも旅行に行きたいという方、またそういう方への配慮をした旅行というものが必要になってくるだろうということで、当時のトップは考えておりまして、でいち早く業界に先駆けてこういう部署を設立しました。で、まあ昨年5月なんですけれども、これも大手旅行会社では初めて車椅子でそのまま上がれるリフト付き車両のバスを年間契約しまして、はい、そういったもう旅行を諦めてしまう方々を諦めなくても大丈夫ですよと、いつまでも旅行できますよということをやってます。障害があっても高齢でもということで、その中の一部で、視覚障害者の方の旅行も運営させていただいているという状況なんです。
はい、本当素晴らしい取り組みだと思います。はい、それでじゃあ最初のこの冒頭のリオデジャネイロ開会式ですね、柔道世界三大瀑イグアスの滝8日間の旅の、ですね、お値段やちょっと注意事項ですね、ちょっと具体的なお話にちょっと踏み込んでいくんですけど、ご説明いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、まずご旅行代金なんですけれども、2名様一室利用で、お一人様が78万円という旅行代金になっております。またお一人視覚障害者の方の単独参加で、弊社に手引きを希望される場合には39万円半額をですね、追加でお支払いいただいて、私どもは39万円で手引きの方を募っていきます。それ以外に、まあ空港使用料とか一部かかる金額が若干ございます。羽田空港出発ということなんで、まあ地方から羽田空港も17時40分出発という夕方発になりますから、地方から羽田の方にお越しいただいても十分間に合うような時間帯になっております。また、お一人部屋追加代金、お一人参加の方で一人部屋を希望される場合には8万円の追加代金がこうかかってまいります。まあ、注意点としてはそんなところで、あとは、まあ、今いろいろこう治安の問題とか、病気の問題とか、ね、はい、はい、ございますけれども、今回私ども近畿日本ツーリストのグループ会社なんですが、 KNTCT ホールディングスはこの、オフィシャルスポンサーになっておりまして、多くの、スタッフが現地の方に入っていっておりまして、もうすでに数ヶ月前から駐在も入っておって、まあ、旅行の運営に関しましては、危険なところにご案内しない、私たちが、添乗員、あとは現地の係員、ダブル体制で安全にご案内を務めていくというような、そんなつもりでこう運営をしております。ぜひ皆様のご参加お待ち申し上げます。
はい、ですので安心してご参加いただければと思うのですが、この今回ご案内した、このリオデジャネイロのパラリンピック開会式ツアーや、それあるいは先ほどの車の乗車体験のツアーでも構わないんですけど、これにつきましてお問い合わせ先というところをご案内いただきたいんですけど、お願いできますか？
はい、まず電話番号ですけれども、東京03-5323-6915、 東京 03-5323-6915、まずはお電話でお問い合わせをいただきまして、その後視覚障害者の方には今メールアドレスを教えていただければ、新しい情報が出ましたらすぐにメールでメール本文にテキストでこうツアーの詳細をご案内をしてお送りするような、仕組みも取っておりますので、まずはお電話でお問い合わせいただければ結構です。
はい、今回はスタジオにクラブツーリズムの淵山智博さんを、お招きしまして、クラブツーリズム様の取り組みなどについてご紹介いただきました。とっても素敵なお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。